リート、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが、
思わずシェアしたくなる歴史の話
ということでね、前回から戦国の主君、毛将軍を取り上げておりますけれども、
はい、まあ毛将軍、その生まれてすぐ、まあ、父親から疎まれてすぐに殺せということで、まあ、命令下ったわけですが、まあ母がね、なんとか育て上げで、後々この、毛将軍のパパから後継ぎに、まあ、指名されて、まあ、大逆転劇の人生歩んだというのが前回のエピソードでした ね、
スタートだったわけなんですが、まあ非常に知名度が高くなってしまった毛将軍、彼のすごいところというのはですね、一芸入試を認めてたんですね。
一芸入試、
彼が職客、いろんな人たちをこう、集める、人材を集めるにあたって、その採用試験課せられたものはもう一つだけ、一芸があればそれでいい。
なるほど、まあ、ソッシーで言うとポッドキャストが編集できます。まあ、ちょっと弱いかな。
そういうことだ。そういうこと、そういうこと、
はいはいはい、
そういう芸、一芸があれば何でもいい、皆さん来てくださいということで、たくさんの食客たちがブワーッと集まってたんです。その一芸というのはどんなものでもいいですよということなので、その数はなんと3000人を数えたというわけですが、まあ、この3000っていうのは3000世界にさんさんと輝くとかっていう、まあ、たくさんって意味だな、多分3000って、だからもうすごい、もう多くの食客たちが、こう毛将軍のところに集まってきた、ということなんですが、それがもうどんどんどんどん名声が高くなっていってしまうと、なんとですね、姓のライバル国である秦、秦の始皇帝の秦ですね、これの始皇帝の前に秦を強くした王様、昭王という人がいるんですけれども、この昭王という人は始皇帝から見ると曽祖父、曽祖父、ひいじいちゃんにあたる昭王という人が、素晴らしい毛将軍、これを、こんな素晴らしい人を我が国の宰相に迎えた、
宰相、これあれですか、政治のトップみたいな、そういうイメージですか。
もう政治家としてね、うちの国の、もうぜひあなたのような立派な人にうちの国を動かしてほしい。
なるほど。
そうすると、相手ライバル企業である姓から、ヘッドハンティングして引き抜くわけだから、
なるほどなるほど、
姓の国力は落ちる、一方我が国は上がるっていう、一石二鳥だっていうふうに将も考えたわけですよ。
なるほど。
でそういう熱いメッセージ、ラブレーターを受け取った毛将軍は、よし、じゃあ最初にヘッドハンティング答えようということで、秦の国に入ったわけです。
なるほど。だからこれ姓から秦に移籍した、そんな感じってイメージですね。
そういうことです、移籍をしたわけですと。
なるほど。
で結構昔のその戦国時代っていうのは、あの本当に秦っていう国は、もともとは西の辺境にある国っていうことだったので、あの人材っていうのは外からどんどん採用してったわけ。
まあもともといるっていうよりも、まあ外から入れて、
そう、たくさんいろんな強くするっていう、後々出てくるその李氏っていう人も他国から来た人だし、他国から人材を集めるっていうのは、これは秦の伝統的なことだから、あんまりおかしい話ではないんだけども、ないんだけれども、やっぱり周りがね、必ずも遺跡の人たちをウェルカムするわけではなくて、この毛将軍っていう人、いや確かに一流の人材ですよ、姓の国の王様のね、ひ孫っていう家系でもある、だから、真の宰相になっても、この人はね、我が国のことではなく姓のことを考えるっていう風な懺悔というかね、実際に毛将軍がそういうことをしたかどうかっていうのは分からないけれども、そういうふうに周りから懺悔されてしまった、
なるほど、まあ毛将軍のちょっと価値を下げようとねするような、そういう人もいておかしくなさそうですね。
だから秦の宰相に取り上げるべきではないです、
なるほど
なるほど、
はいはい、
という将王もね、まあそうかもしれんと、ちょっと俺もねテンションが上がって連れてきたけれども、ちょっと確かにそれはお前らの危惧も分かるな、じゃあ姓に返すかとしたら、またそれもねみんなが止めるわけよ。
これはだから姓が力強くまた戻っちゃうから、やめた方がいいんじゃないか、
脅威になっちゃう、そう、だから殺すべきだと。
いや また殺せですか。
いや、そうだよ、
もう翔くん殺せ言われすぎじゃないですか。だって前回ね、あの前回のエピソードで生まれてすぐ実の父に殺せって言われましたよね。
そうだよ、言われて今回は今回は大人になってその殺せと言った父親もね、はい、うん、もう自分を後継ぎにしてくれて、うん、もう天下の名声届いたと思ったら、はいはい、今度は、うん、西の大国、うん、真の王様に殺せと言われてしまうっていう、いや能力があるっていうのもね、
いや
困ったもんだよね。
もともとは
能力の有無じゃなくて、ただ単にね、う
ん
うん、その縁起が悪いっていう理由でね、はいはい、殺されそうになって、
うん、
そこで母親に守ってもらったわけなんだ
けど、はいはいはい、
今度は、
うん、
ここで毛翔くん、
はい、
どうしようって思った時に、
はい、
まあ、優秀な食客たちが周りにいるので、うん、この避難を乗り越えるためには、はい、もう一つしかないです。
一つしかない。
小王のお気に入りのお妃さん、
はいはい、
この人に、
うん、
まあ、小王の愛人に命乞いをしましょうと、
うんうんうん、
そこから、
はい、
あの小王に、
うん、
ね、こう毛翔くん殺すべきではないですって言わせましょう、
はいはいはい、
いう、まあ、この作戦しかない。
小王もお妃の言葉だったら聞くんじゃないか、そういう可能性ね。はい、
そう、うん、だってもうね、政治のプロたちっていうのは、はい、うん、まさに殺そうっていうことで意思統一して将を説得させてしまってるから、
そうですね、うん、
別のルートから行くしかない。もうそのために空いてるルートは、
うん、一枚だから崩しようがないからと、うん、
ない、
はいはい、
いうことで、またやっぱり女性に助けを求める、うん、でそれをお願いをしに、
はい、
その将、うん、のお気に入りの愛人のところに行ったところ、
うん、
その愛人は、
はい、
毛翔くん様のお持ちの琥珀球という、
はい、
この琥珀球っていうのは、まあまあ、すごいその狐の白い、
うん、
まあ、なんか立派な毛皮のコートだと思うんです、
は
い、この毛皮のコートをいただけるなら、毛翔くんさんがねお持ちの、
はい、
それをいただければ私、
うん、
口を聞いて差し上げますわと。
なるほど、まあね、貴重なものなのかもしれないですけど、物あげたら解決、うん、できるんだったらよかったじゃないですか。解決できたんですね。
ところがこの、
はい、
愛人が求めてきた琥珀球、
はい、
その宝物はすでに、
すでに
猛将軍、はい、王様に献上しちゃってた
の。なるほど、自分の
ものだったのに、もう手元にないと。
はいはいはいはい、
手元にないな、
困ったな、
困ったなといったところ、うん、その一芸入試に合格したある一人が、毛翔くんさん、
はい、
私のことをご記憶にございますかと、はい、わあ、お前がいたなと。その人は何で合格したかというと、うん、
はい、
面接でね、
うん、
じゃああなたの一芸なんですかと聞かれた時に、
はい、
私は盗みが得意です、
はい、なるほど。
で周りからは、はい、毛翔くんさん、
うん、
いくら一芸にうんうん、あればいいって言ったとはいえ、はい、盗みが一芸ですっていう人を雇うのはどうなんですか、
さすがに
入れるのはどうなんですかってみんなが反発してたんだけれども、毛翔くんは、
はい、
構わん構わん、一芸は一芸だと言ったところ、その人がここで手を挙げたわけです、うん、
はい、なるほど、
私が盗んできます。
いやー、まさにこのタイミングにこそ必要な人材ですね。
必要な人材だった
わけ、はいはいはい、
で彼は犬のようにすばしっこく盗んできて、はい、毛翔くん様、
はい、
こちら琥珀球取り戻してまいりました、うん、よくやったっていうことで、それをそのまんまその愛人に渡したところ、うんうん、
はい、
ああこれは私欲しかったの、ありがとう毛翔くん様、小王様に私から口聞いてあげますわということで、はいはいはい、その晩、
うん、
小王様、毛翔くんを殺すというふうにね、私聞きましたけれども、あれほど立派な人を招いておいて殺した、暗殺した、謀殺したとなりますと、
うんうん、
将王様の名声が下がってしまい、今後もう立派な人は誰も我が国に来てくれません。あの国は、
うん、
行ったらクビになる国だと。
ははは
まあよくあるじゃん、現代でもさ、うん、
はい、
あの企業ね、後継者を求めてるって言って社長をどんどん外部から、
うんうんうん、はい、
雇い入れるんだけど、
ヘッドハントですね、
はい、ヘッドハントしてね、うん、でもすぐその会長さんが、
はい、
ちょっと違うって言って毎年社長をクビにする会社皆さんね、なんかちょっと思い浮かぶ会社ありますよね、うん
うん、ありますね、
日本なんさんとかね、うん、とかなんかファースト、うん、テングとかね、なんか、はい、 イメージがつく方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
そうなっちゃいますよ。そうするとね、もう他から外から人が来てくれません、優秀な人材は。
確かに確かに。
ということで、
うん、
まあその愛人さんの説得に、はい、翔さんも、
はい、
確かにその通りだなということで、
はい、
分かったと、孟翔君殺すことはやめるってなって、
うんはい、
孟翔君、
はい、
屋敷が、
はい、
厳重に警戒されてたんだけれども、
うんうん、
その警戒が解かれた、
はい、
その隙にということで、
はいはい、
孟翔君たちはバーッとこう急いで出国しに行った、
うん、今だということで
今だと、
うん、
ところが、
ところが
当然翌日になって、
うんうんうん、
翌日になってその将王の配下たち、
はいうんうんうん、
なぜ孟翔君を逃がしたんですかと。
だから自分たちもともと提案して殺せと決まったはずのことがなんでこうも逃がしてる状況になってるんだと。
そうひっくり返ってると、うん、おかしいと、
はいはい、おかしいと。
でいやそういうふうにね説得されたんだけど、うん、そんなの後からどうにでもこじつけられるじゃないですか、うん、孟翔君がこういう悪いことしたからっていうふ
う
にして陥れることなんてできるわけですから、
うんうんうん、
いうことで翔あしまったと、
うん、
こう翔やっぱり追いかけなきゃっていうことで追っ手を向かわせたわけです、
うんうん、なるほど。
そして、まあ、先に逃げていた孟翔君たち、
うんはい、
真の国境にある函谷関という関所国境までたどり着いたんですが、うん
はい、
まだ夜明け前だ。
なるほど。ただこれ夜明け前ってことはまだ門が閉じていてその国境にまで差し掛かったのに国を脱出することができず、そして追っ手はどんどん近づいてくる。これはもう早く夜が明けてほしい、そんな状況ですよね。
そうなんです、
うん、
まあ日本とかもね昔もそうだけれども木戸っていうものは、
うん、
こう夜中になったら、
はい、
人の出入りっていうものは閉じてしまわれる、
うんうん、
日中だけがねみんなあの出入りできる、
はい、
ただそのじゃあ日が昇るというのの定義が何なのかというのが、
う
んはい、実は、
うん、
鳥が鳴くこと、
はい、
夜明け前にです
ね、うんうんうん、
夜明け前であろうが何だろうが、
はい、
鳥が鳴けばそれは夜が明けたと、
はあ、
コケコッコー朝だよーっていう風に、ね
はい、
なればいい、
は
い、ということで、
はい、
さあどうしよう、
どうしよう
思った、
はい、
孟翔君一行、うん、なんとそこにまた一人手を挙げる人がいる。
これはまた一芸に秀でた誰かがいたわけですね。
なんと彼はモノマネの名人ということで私にお任せください。
すげえ。
鶏の彼が鶏、はいねうん、彼が鶏のモノマネをすると、う
んはい、
コケコッコーコケコッコーに釣られて、
はい、
なんと本物の鶏も
なるほど
泣き始めて
はいはい、はい、
あれって、
うん、
こう関所の人たちが、
うん、
もう夜明けかって鳥が鳴いたらって早いけど、
うん
まあ、鳥が鳴いたから開けるしかないなっていうことで、
うんはいはい、
開けて、
うんうん、
おはようございます今日も元気に関所開きましたね、おはようございますでは我々はいこちらはいはいはい
どうぞどうぞ
孟翔君、
はいはいはい、
おはようございますと、
うんうん、よかったじゃないですか。
なんとか脱出することにできたわけです、
うん、いや
そしてそのほぼ直後将王の追手たちが函谷関に到着し、
はい、
孟翔君たちはどこ行ったと。いやあのもう関所開けたので、
うん
行きましたよなぜ開けたんだと今夜が開けただろう、
うん、
いやいや鳥はもっと前に鳴いておりました、
はいはいはい、
そうかでは致し方あるまいということで孟翔君
たち、はいはい、
ついに、
うん
このここを脱することができたわけなんですが、
すごい劇的。
これがですね、
うん、
慶明苦闘という四文字熟語の故事と、
はい、
慶明鶏の鳴く、
うんうん、
苦闘犬のような盗むということで、
はあはあ、
慶明苦闘というのはですね、
うん、
つまらない才能、
うん、
つまらない特技、
はい、
とみんなが罵ってるかもしれないけど、
うん、
これは何かの役に立つということ。
うん、
これがね慶明苦闘。はい、どんな特技でもそれは何かの役に立つよということ、うん、自分のね、うん、こう例えばソッシーがいや俺こんなことしかできなくてって言うけれども、はいはいはい、まあ確かにそれなんかそういう風にね感じるかもしれないけど、
うん、
経営と何かの役には立つよということ、うん、あるいは
あるいは
敬名、そのね、毛将軍の先見の目、
はいはいはい、
まあ、敬名苦闘を見破る、
はい
ね、そういう先見の目をお持ちですね、みたいな、
はいはいはい、
そういう風に使える故事として敬名苦闘と、いうことなんですが、
うん、
この後毛将軍、
はい、
こう姓に戻った後もですね、いろいろとトラブルに何度もこう押しかかったりとか見舞われてたりとかするんですが、
はい、
まあ、最終的に彼を支えてくれたたくさんの人材たちに任せられ、
うん、はい、
そして何度かね、
うん、
姓に帰った後も、うん、その王様に猜疑心から、
はい、
こう殺されかねない状態になって他の国に逃げたりとかそういうことをしたりとかするんだけれども、うん、まあね、やっぱりね、いろんなところに行っても、うん、いつ誰まで立っても殺せというふうに狙われてしまうんですが、うん、彼はついに多くの人たちの席、そのね、
うん、
たくさんの食客たちに守られて、
はい、
最後、
うん、
最終的には姓に戻って死ぬことができた、
うん、なるほど、
こう穏便にね死ぬことができたということで、うんうんうん、
殺されることなくと、
で彼はその後毛将軍という立派な送り名、うんうんうん、はい、今回ね、前回も今回もずっと毛将軍毛将軍と言ってたけど、うんうん、それは本名ではなくて、
うんうん、
あくまでも称える名前、うん、送り名としてもらった名前なんですけれども、は
い、
毛将軍、
いや
最後、
うん、
紀元前279年に、畳の上で無事に亡くなったということです、うん、はい、はい、なので戦国の主君の中でも最も人材を愛した毛将軍、うん一芸は身を助ける敬名苦闘のエピソードとともに、うん、はい、ご紹介をさせていただきました、
はい、
来週もですね、うん、戦国の主君残りの3名を紹介していきたいと思いますので、はい、引き続きラジオ歴史小話皆さんどうぞよろしくお願いいたします、
はい、
ということで今週のお相手はここまで、私リートンと
ソッシュでした。バイバイ。
お届けしました。バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また、無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームから、ぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですのでご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。